精神をお出しいたします。神様より与えられた御言葉は、いわゆる福音書と一節二節です。新約聖書168ページです。ヨハネによる福音書4章1節から。さてイエスがヨハネよりも多くの弟子を作り、バプテスマを授けておられるということがファリサイ派の人々の耳に入った。イエスはそれを知ると、バプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちである、ユダヤを去り再びガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通らねばならなかった。それでヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあるシカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午ごろのことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でも乾く、誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいように、その水をください。イエスが言って、あなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた。婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし、誠の礼拝をする者たちが、礼と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら、父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は礼である。だから神を礼拝する者は、礼と真理を持って礼拝しなければならない。女が言った。私は、 キリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。ちょうどそのとき、弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話をしておられるのに驚いた。しかし、何か御用ですかとか、何をこの人と話しておられるのですかという者はいなかった。女は水瓶をそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ、見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。人々は町を出てイエスのもとへやってきた。その間に弟子たちがラビ、食事をどうぞと勧めると、イエスは私にはあなた方の知らない食べ物があると言われた。弟子たちは誰かが食べ物を持ってきたのだろうかと互いに言った。イエスは言われた。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく。目を上げて畑を見るがよい。色づいて借り入れを待っている。すでに借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして種をまく人も刈る人も共に喜ぶのである。そこで一人が種をまき、別の人が刈り入れるということわざの通りになる。あなた方が自分では労苦しなかったものを刈り入れるために、私はあなた方を使わした。他の人々が労苦し、あなた方はその労苦の実りに預かっている。さて、その町の多くのサマリア人は、この方が私の行ったことをすべて言い当てましたと証言した女の言葉によってイエスを信じた。そこでこのサマリア人たちはイエスのもとにやってきて、自分たちのところにとどまるようにと頼んだ。イエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。彼らは女に言った。私たちが信じるのは、もうあなたが話してくれたからではない。私たちは自分で聞いて、この方が本当に世の救い主であると分かったからです。ここまでです。説教生ける水と題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
先ほどお祈りの中でも語られていましたが、本日の説教題を生ける水と定めました。で、改めて申し上げるまでもないことかもしれませんが、これは今聞いた聖書の中の10節11節のところに、生きた水という言葉が出てくる。これを念頭に置いてのことです。主イエスに出会ったサマリア人の女性が、この生きた水、生ける水をいただきたい、そう主に願ったことから、サマリアの町に住んでいる多くの人々が主イエスの言葉を聞いて信じるようになりました。そういう主イエスのサマリア伝道の顛末が今日のところには述べられています。実はシエスがサマリアに伝道なさったという話は、今日聞いているこのヨハネによる福音書だけが伝えています。他の福音書にはこれに類することは何も伝えられていません。ですから私たちが今日聞いているこの記事は、ある意味では非常に貴重な記録だと言えるだろうと思います。 今日聞いた記事の中で、主イエスから水を飲ませてください、そう声をかけられたサマリア人女性が最初は非常に驚いています。声をかけられるだけで大変驚くほど、当時ユダヤ人とサマリア人の間柄というのは疎遠でした。したがってユダヤ人である主イエスがサマリアの人たちの心を開かせることができた、これは一つの奇跡だったと、そう言っていいだろうと思います。しかしそのことはまた同時に、少なくとも主イエスの側からご覧になれば、疎遠な人、救われる資格がない人などどこにもいないということを表しているということにもなるんじゃないでしょうか。どんな民族に属していても、あるいはどんな境遇を生きている人でも、主イエスからご覧になれば等しく救いを必要としている、そういう人間です。主イエスはご自身の身をもって、ユダヤ人とサマリア人が交際しないという隔ての中垣を越えてくださいました。日本に住んでいる私たちにも主は手を差し伸べてくださって、ご自身との出会いを通して生ける水を与え、ともすれば心が乾きがちである私たちを潤して神様の前に生きるものとしてくださるんです。ところで、主イエスがサマリアの人たちに出会ってくださったその糸口というのはどんなだったんでしょうか。7節の言葉を聞いてみたいのです。サマリアの女が水を汲みに来た、イエスは水を飲ませてくださいと言われた。主イエスが一人のサマリア人女性に水を飲ませてください、そう頼んだというところから出来事は始まっていきます。主イエスはこの女性に対していきなり、この私は救い主だと名乗って出られたのではありませんでした。救い主として、あなたの魂の渇きを癒してあげよう、そういきなりおっしゃったのではありません。むしろその逆です。井戸の傍らにくたびれて座り込んでいて、どうか水を一杯恵んでいただけないだろうか、そう女性に頼み事をしています。これではまるでイエス様が救い主なのではなくて、イエス様の方が救いを求めている人であるかのようです。助けてくれる人がどこか通りかからないだろうか、そんなふうに待っている人のようです。果たしてそれが本当に世の救い主なんでしょうか。主イエスが初めてこの女性の前に現れた時の様子というのは、とても世の救い主の登場とは思えませんけれども、まさに助けを必要とする姿で、このサマリア人女性が手を貸してあげなければならないようなありさまで、主イエスはこの人に出会われます。これが主イエスと女性との出会いの最初の場面、ファーストコンタクトです。しかし実はこの女性に対してだけではないんじゃないでしょうか。ここにいる私たちが主イエスと実際に出会う、その時にも実は主イエスはまことにみすぼらしい姿で私たちに出会ってくださるのではないでしょうか。そして実は主イエスが本当にみすぼらしい、助けを必要としているただの人間の姿で出会ってくださるのだという、そのことが本当にわからない人にとっては、おそらく 主が実際にこの私と出会ってくださるのだということが分からずに、イエス様が出会ってくださっていても気づかないままその前を通り過ぎてしまうということがあるのかもしれません。主イエスが出会ってくださるのは、このシカルの井戸にやってきた女性ただ一人だけではありません。今日ここに集まっている私たちにも主は出会ってくださいます。ではどうやって、どんな形で、いつイエス様は私たちに出会ってくださるんでしょうか。まさに今この時、この教会の交わりの中に主イエスが共に立ってくださっているんです。そしてこの教会の交わりを通して、世の救い主がここにいる私たち一人一人と出会っていてくださいます。しかしそんなふうに言われてもわからない、そうお考えになる方はいらっしゃるだろうと思います。教会に集まってくる人たち、今日実際にここに集まっている人というのは、主イエスを信じている人である、あるいは主イエスを信じてみたいと興味を持つ人たちである。それはそうだとしても、この中に本当に主イエスはいるのだろうか、そういぶかしく思う方というのはいらっしゃるんじゃないかと思います。主イエスを信じている、あるいは信じたいと願っている、そういう心の優しい人たちは教会に多く集まってくるけれども、しかし結局のところ、主イエスというのはそこに集まってきた人たちの心の中にいるだけで、実際にそこに主イエスがいるわけではない、そう思う方だっておられるかもしれません。けれども実は今日の福音書が伝えている世の救い主というのは、本当にみすぼらしい、ただの人間の姿を通してこの女性に出会われたんです。福音書が伝える主イエスはいつもそんなふうにして私たちに出会ってくださいます。サマリアのこのシカルの井戸の女性が出会ったのは、すっかりくたびれて井戸の傍らにへたり込んでいる見知らぬ人物です。そして実はこのことというのは、この女性だけじゃなくてイエス様の弟子になった人たちにとっても同じことなんです。弟子たちはイエス様のことを愛して慕っていましたけれど、しかし弟子たちが出会っていたのは誰かというと、一人の人間としてお生まれになり、田舎町ナザレで育って、当時のユダヤ人指導層であるファリサイ派の律法学者たちとしょっちゅう衝突していた一人の若い律法の教師ラビです。この先生の教えや行いには不思議な魅力があると思っていたので、弟子たちは従いましたが、しかし本当にこの方が救い主だと分かっていたのかというと、実のところそうではありませんでした。弟子たちがシエスのことを本当に救い主だって分かるようになるのは、実はイエス様が十字架にかかってお亡くなりになり復活してから後のことなんです。それまではです、例えばペトロが十二弟子を代表して、あなたはメシア救い主ですと口ではもっともらしくイエス様を信じるようなことを言っていましたけれども、しかしその主イエスがいざ捕らえられてしまうと、弟子たちはみんな蜘蛛の子を散らすように逃げ切ってしまいます。それはどうしてか、弟子たちが言ってた救い主だあなたはってイエス様に向かって言ってた、その言葉がとても軽かったからなんです。口では正しいことを言ってます、イエス様が救い主だ、だけれども本当に救い主だとは分かっていないんです。だから捕らえられてしまうと、弟子たちはそれ以上ついていけなかったんです。でも 弟子たちが分かんなかったのはです、責められるべきことではないと思います。むしろそれはやむを得なかったんです。どうしてか、主イエスが救い主として力ある栄光の姿で弟子たちに出会っておられたのではなくて、本当に質素なみすぼらしいなりで弟子たちと過ごしておられたからです。私たち普通の人間と何も変わらない姿で過ごしておられたからです。しかし思えば私たちの教会生活にもそんなところがあるんじゃないかと思うんです。私たちがこの教会にやってきて、日曜日にやってきて、あるいはウィークデーの集会にやってきて、そこで経験することは何か、差し当たってはです、兄弟姉妹たちとの交わり、つまり人間同士の交わりだろうと思います。そして本当に人間である私たちが、この教会がこの地に成り立っていけるように力を貸してほしいと頼まれて、そして奉仕をしたり捧げ物をしたりしながら、みんなで協力し合って教会をこの地に建てていく、そういう人間がお互いに集まって支えているように見える、そういう生活が教会の生活だろうと思います。イエス様がここにおられるって信じない人たちにとっては、何か、理解がしにくい団体かもしれません。なんでこの人たちは日曜日にここに集まってお互いに支え合ってんだろう、もっと自分のお金だったら自分のために使ったらいいのに、あるいは自分の時間だったら思い思いに自分の趣味だとか自分の勉強だとかそういうことによって用いられるんじゃないか、教会の外の人たちはそう思う方いらっしゃるかもしれません。しかし実はそういう一見すると誠に日常的なごく普通の人間同士の生活を営んでいるようなこの教会生活の中にあって、主イエスが少しずつご自身と私たちとの間合いを縮めて近づいてきてくださるということが実際に起こってくるんです。教会生活を通して主イエスは私たちに近づいてくださいます。今日の記事ではそのイエスが近づいてくださるというのは一体どんなふうにして起こっているんでしょうか。まずはイエス様が一人のサマリア人女性に言葉をかけるというところから始まるわけです。水を飲ませてください。で、呼びかけられた女性はとても驚いています。そもそもこの女性がです、井戸にやってきたのはここに救い主がいると知っていて、この方を礼拝するなんて高尚な目的ではありません。もっと身近な基金と言ってもいいでしょうかね、そういう目的のためにやってきています。つまり自分の渇いた喉を潤す水を得たい、そういう目的のためにこの井戸にやってきています。もしかすると教会に初めてやってくる方の中にもこの女性に似た思いを持っている方っていうのはいらっしゃるかもしれません。すなわち、教会にやってきてるんですが、世の救い主とお目にかかるとか、その救い主を礼拝するとか拝むなんていう、そんな高尚なことを思っているんじゃなくて、ただ自分の魂の渇きを癒したいとか、あるいは自分に何かの賭けのようなものがあるように感じられる、その賭けを埋め合わせるヒントのようなものが、ひょっとしたら教会に行ったら得られるんじゃないか、そんな思いで教会の扉を叩いてこられる方っていうのもいらっしゃるかもしれません。このサマリアの女性は自分の渇きを癒したい、そう思って井戸にやってきたんです。そしてそのところで思いがけない言葉をかけられるんです。水を飲ませてください。見知らぬ人からそう語りかけられます。でこの女性は頼まれたことに返事をする代わりに問い返すんです。9節のところです。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。ユダヤ人は日頃 サマリアの人が一度口をつけたコップからは決して水を飲まないというほど、サマリアの人たちを汚れたもののように感じて蔑んでいました。ところが、シュエスはどう見てもその身なりはユダヤ人なのに、サマリア人女性に対して水を飲ませてほしいと頼んだものですから、この女性は大変びっくりして、こう問い返したわけです。他の多くのユダヤ人たちが、サマリアの人たちを蔑むことがあるとしても、シュエスはそうではありません。シュエスには、ユダヤ人もサマリア人も等しく救いが必要であり、魂が潤されてみずみずしく柔らかにされる必要がある人だということが分かっています。で、この女性は今は本人とすれば自分の喉を潤すことが問題だとそう思っていますけれど、しかしイエスは実はこの女性の中に魂の渇きがあるということを見て取っておられます。それが癒されなきゃいけない、それが必要だということを見て取られるんです。ちょうど3章の初めのところで、ニコデモが夜シュエスのもとを訪れたときに、ニコデモが何にも質問しないうちからイエス様はニコデモが心の内に抱えている問いをご覧になって返事をなさっていましたけれど、同じことがここでも起こってるんです。この女の人が自分の魂の渇きがあるんだなんていうことを口にする気はなかったと思いますが、しかしそれを抱えているということを何もお聞きにならないんですが、イエス様はお分かりになるんです。そしてこの女性に語りかけます。10節のところです。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。本当に突然イエス様はこの女性の魂の渇きを問題にし始めます。言われた女性は戸惑うんです。今自分が話してたのは物質の水の話のはずなのに、突然別のことを切り出されたためです。ですから彼女はシュエスが言っていることを最初理解できません。目の前の井戸の中にある水のことだと思って返事するんです。そんなこと言ったってあなたはそもそも汲む道具を持っていないじゃないですか。この井戸は深いんです。どうやってその生きた水を手に入れるんですか。この女性が考えているのは、せいぜいのところこの暑い昼下がりに喉を潤してくれて本当においしいと思う冷たい一杯の水です。それがこの私を生かしてくれる水だと思って返事をするわけです。生きた水と聞かされて、すぐにそれが魂の渇きを癒す水だなんて分かる人は多分ほとんどいないと思います。少し変わった言い方だと思いながらも、しかしシュエスの言葉の意味を測りかねて、あなたは汲むものを持っていないじゃないか、どこからその生きた水とやらを手に入れるのかと返事をするんです。するとシュエスが改めてお答えになります。今度は今話しているのが物質の水のことではなくて、もっと別の渇きを癒す水のことなのだということがはっきり分かるような言い方でおっしゃいます。13節14節のところです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。シュエスはこの女性の心の内をご覧になりながら、少しずつ距離を縮めていかれます。そしてこの女性が抱えている魂の渇きと孤独を解決する生きた水を与えようとなさいます。でシュエスと話をしているうちに、 この女性は自分が魂の渇きを抱えているということに気がつくようになるんです。まさかそんな会話をここでするとは思わずにやってきたんですけれど、しかしイエス様と話をしているうちに、自分が今渇いているのは喉が渇いているだけじゃない、心の中も魂も渇いているんだ、そう気がつきます。それで言うんです。主よ、渇くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。15節のところです。女は言った、主よ、渇くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。シエスと話しているうちに、シエスの言葉を聞いているうちに、この女性は喉が渇いているだけじゃなくて魂の渇きも抱えている、それが癒されなきゃいけないって気がつくんです。で、この女性は目の前の見知らぬラビがせっかくこういう話をしてくれたんだから、今ここで頼んだ通りの水をくれることを期待します。すなわちそれは物質の水ではなくて、何か印象的で心をほっとさせてくれるようなことを言ってくれて、渇きを感じている自分の心を癒してくれる、そういうなんかちょっといい言葉が聞けるものだと思って、そんなふうに語ります。ところがです、シエスはすぐにそういうちょっといい話を聞かせるんじゃなくて、このあとこの女性が隠している最も痛いところ、隠しておきたいことを率直に口になさるんです。行ってあなたの夫をここに連れてきなさい、そうおっしゃいます。この女性は初めて会った外国人のラビだから、まさか自分のことを見抜かれてるなんて思ってないんです。でも実はこのシカルの町の中で、この女性は町の人たちからは身持ちが悪い人としてよく知られていました。5人の男性と連れ添っては別れるということを繰り返して、とうとう今はもう生涯添い遂げるという自信がなくなって、夫ではない男の人と一緒に暮らしています。正午の暑い時間に井戸にやってきたのも、実は朝晩の涼しい時間の方が水を汲むというのはいいわけですけれども、しかし朝晩の涼しい時間だと町の人たちと出会う、そういう危険性が高いからです。この女性は本当に孤立していたんです。自分のことを心から受け止め受け入れてくれる、一緒に生きてくれる男性と家庭を営むことを夢見て、次々と結婚してはこの人はそうではないと言って離婚を繰り返した。そういうと聞こえはいいんですけれど、しかしそんなふうに歩んでしまった中で身も心も傷ついて疲れ切ってしまっていました。で、当時の社会では女性が一人で暮らしていけるなんていう術がなかったために、男性と一緒にならなきゃいけなかったんですけれど、しかしそれはもう本当に荒れ果てた心がすさんだ生活だったんです。女性が抱えていた魂の渇きの原因っていうのはそこにありました。で、女性は突然弱点をつかれて、で、口ごもり顔をゆがめながら返事をするんです。17節です。私には夫はいません。で、ある意味でこれは本当の答えであり、またある意味では偽りの言葉でもあります。どうしてか、夫がいないのは本当ですが、今交際しているその男性のことは隠しているからです。もちろんシエスにはこの女性の返事がそんなふうにある意味本当である意味偽りだということはすぐわかります。でもシエスはそういう言葉を聞いても、そのごまかしているところを責めて窮地に追い詰めるようなことはなさいません。ただこの女性が自分から今のありようをすべて告白するということをお待ちになります。17節18節です。女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた。夫はいませんとはまさにその通りだ。 あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。シエスはこの女性の魂の渇きの原因を明らかにして、そして彼女が自分なりにこれまで生きてきた歩み、そして今の生活を振り返って、彼女なりに結果を出すように導こうとなさいます。この女性がやってきたことを否定したり責めたりするのではなくて、大きな愛で包んで、そして彼女がすっかり人と一緒にいるということに失望して、結婚生活を始める決心がつかずにいる、その点を明らかになさいます。すなわち彼女の魂の渇きの原点に人生への信頼や期待が失われてしまっている、隣人も疑っているし、また自分自身についても疑わしく思っている、その点を明らかにして、どういう形でこの先歩むにしても、彼女がもう一度魂を癒されて潤されて生きることができるように導こうとなさるんです。でこういうやり取りの末にです、この女性はようやく目の前のみすぼらしい人間がどうもただものでなさそうだということに気がつくんです。そしてこの女性は目の前の人を預言者だとそう考えて、今まで自分が素朴に考えていたことを質問します。自分たちは先祖以来ゲリジム山で礼拝するんだと教えられてきたけれども、しかしあなたたちユダヤ人の属するエルサレムの神殿こそが神様が我々に語ってくれる場所なんだろうかと、そんなふうに思って尋ねたりもします。しかしシュエスは、本当の礼拝というのはそういう場所に基づくものではないのだということを教えます。ゲリジム山でもエルサレムでもない場所で神様の御言葉を聞かされ、神様の御旨を知るようにされて礼拝する時が来るのだ、そう教えられるんです。そして今がその時だっておっしゃいます。イエス様がこの女性の前に立っていてくださる、そしてイエス様がこの女性に語りかけていてくださる、今がその時だ、イエス様はそう教えてくださるんです。イエス様がこの女性と出会うことを通して、本当に女性が魂の渇きを癒され、そしてここから歩んでいく、そういう術を見出すことができるようにする、そんなふうにしてイエス様はサマリア伝道の初歩となる女性を見出されました。そして今まで他の人に対して心を閉ざし、自分についても信頼できずにいた、そして他人を避けて自分一人の殻に閉じこもってきたこの女性が自ら救い主に出会ったのだというその経験をエネルギーにして、他の多くのサマリアの人たちにシュエスを紹介する人へと変えられていくことになります。この女性の中でもつれていた心の糸一本一本を丁寧に解きほぐして、少しずつ距離を縮めながら、シュエスはこの女性に生ける水、生きた水を与えてくださいました。そして彼女の中にシエスを信じる信仰を与え、同時に町の人たちにシエスを紹介し福音を伝える働き人としての役割も与えてくださったんです。しかしこういうことというのは、私たちが教会の中でまさに経験させられることではないでしょうか。私たちは教会生活の中で本当に予想もしないようなことを、聖書の言葉を解き明かされながら耳にするんです。そしてこの私のことがここに語られている、そういうふうに感じることがあるんじゃないでしょうか。 本当に不思議なことですけれども、私たちはまさにこの教会生活の中に共にいてくださるイエス様に、ここには人間しかいないように見えるんですけれど、しかしまさに私たちの間に立っておられるイエス様に出会わされ、そしてそのイエス様の言葉によって一つ一つ私たちも心の糸を解きほぐされながら力を与えられ、慰めと勇気を与えられて、本当に自分はここから生きていけるんだ、そういう思いを与えられて新しく生きる生活が始まっていくんです。私たちの一人一人がこういう救い主に出会わされている、そしてこの方の御言葉を聞く中で信仰が与えられていることを感謝するとともに、この世の生活で私たちと親しい交わりのうちに置かれている人たちに同じ信仰の奇跡が起こって、共に世の救い主を見出し、魂を潤されて生きる喜びを味わうことをしたい、そう願います。さらに多くの人々に信仰の奇跡が起こされるよう主に祈りを捧げたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスがサマリアのシカルの井戸のほとりで一人のサマリア人女性と出会われ、この女性の助けを求めるように、水を与えてください、そのように語りかけて、実はイエス様がその生活の中で女性が抱えている魂の渇きをご覧になり、それを支えようとしてくださっている姿を聖書から聞かされました。私たちはいつも自分が貧しいものであることを忘れ、誰かに何かをしてあげるということに心が向きがちですが、そしてまた私たちの助けを必要としている人に対しては冷淡なところもありますが、そんな私たちに主が出会ってくださり、私たちの働きを求めながら、しかし実は私たちを主が支えてくださる、そのような営みの中に置かれていることを感謝いたします。主イエスキリストがこの教会の生活の中で生きた水を私たちに与えてくださり、私たちがこの水に潤され、柔らかにされて、本当にあなたの前に生かされ、またこの世に生きるものとしてしなやかさと強さとを回復され用いられることを感謝いたします。どうぞ私たちにあなたが御言葉を通して慰めと力と勇気とをさらに増し加えてくださいますように、そしてこの世界の中に本当に人が共にみんなで生きていく、そのような働きを強めていけるようなしもべとして私たちをお使わしくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちが主の御言葉に強められ支えられながら、この世界にあって共に生きる人たちと一緒に歩む、そのようなものとしてあなたに用いられ生かされるものとしてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。